休みのの音声放送
休みのです
マンスーンです
音声放送です
お願いします
はい、ね、
はい、
行ってまいりました台湾旅行
はい台湾にね我々行きましたよ、
ね、この前も旅行の話したばっかの気はします
ね鳥取行ったけどそのあとは今度次台湾ということでね
そうなんですねまあこれはあの全然ねグループが別というか、うん、あの関係のない旅行なんて、ね、それぞれはね
おもころ編集部で今回みんなで行ってきました、
はい、
7人で
行ってきましたね、うん、台湾マンスンさんはね前もラジオで台湾の話ちょこっとしてた
2年前かなの2月ぐらいに行って、うん、2回目の台湾ですよ、は
いいやーね、うん、よかったっすね
いやめっちゃよかった
普通によかったっ、うん、台湾旅行の話ちょっとしましょうよせっかくなんでねまあ何から話そうかっつってもねそんな劇的な何か目的が全然あるわけじゃないんで
なんとなくね編集部でその旅行こうよっつって台湾になって、うんまあ、半年ぐらい前なんかも決めたんだよね
結構まあ先んじては、ね、
行こうっていうのは決めて
ましたね、はいはいはいはい、
日にちだけ抑えてでチケットも取って、
うん
でも一切なんかねここ行こうみたいなそんな強いのがみんななかったから、まあ、なんかこれ食いたいぐらいのね
そうですねなんかおのおのちょっとここの店みたいな決めてましたけど、うんうん、いわゆる観光地あの故宮博物館
利、はいはい、
宮波宮故宮
わかんない
故宮かあれですわ角煮のね
ああの石があるとか、ね、
そうそう、うん、とこがあるとかとかは全然行ってなくて千と千尋の
あそこのね
とかも行ってなくて
もう本当台北の街をただみんなブラブラして楽しむみたいな、う
ん、まあまあそんぐらいがねなんかむしろ良かったっすわ、うん、だらつけてね
いいよ予定がないっていうのが最高だったそうそうむしろ
で1日目、うんまあ、羽田
はい
めちゃくちゃ早く
早かったね
早かった
6時とかにはあ違う6時か6時にみんなも集合して
そうですね、うん飛行機は7時半ぐらいに出るやつ
そうだね8時ちょい前ぐらいの飛行機で行
くとそうそうで行ってでまずこれは我々事前に分かってたことではあったんですけど、うん、行くまでなぜか全然思い出しなくて、うん、ホテルじゃなかったんですよ今回
あそうそうそうそう
そうエアビーっていうのかな、
うん、
エアビーそう、エアビーってちょっと意味わかんなさいまだによくあるんですけど、うん、まあともかくちょっとねこう7人だとなかなかねちょっとこう宿がねなくてい
やそうなんなんか予約もちょっとだるくて
そうそうそう
サイトとかでもそう7人一気にみたいにできないのよ
そう、うん、でエアビーでそういうちょっと広めのとこだったらまあいいじゃんっていうので、うん、で行って最初にまず旅行とかする前にちょっと荷物置こうっつって、うんうん、でそこ
あれは大丈夫休みの不機嫌事件大丈夫飛行機の中の
なんかありましたっけ
あもう忘れて嫌な思い出だからもう
ああ
だらけしちゃった
あれかあ思い出した思い出したこれでもちょっと説明しづらいね、うん、いや本当に不機嫌になってたわけじゃないですよ
あ違うのね
それは、
う
ん飛行機でね、機内食が
ね、
出たんですよ、ねうん、で機内食で合わせて飲み物もね、うん、好きなやつ選べると、うん、でみんな結構やっぱ台湾だから台湾ビール
とかそうそう台湾ビールがさ飲めるから
そうそうそうマンスンさんなんてお酒好きだから、うん、僕の右隣かな座ってたんですけどじゃ台湾ビールお願いしますって言ったら、うん、ちょっともう台湾ビールが売り切れちゃったみたいなそうもう
全部出ちゃったみたいなそうそう通路でなんかちょっと出てくるねその時間差があってね先にミクノシンとかの方には出てて
そうそう
そうでミクノシン台湾ビール頼んで、うん、俺もういいなと思って、
う
ん、俺がもう頼んだらいやもうないですと
そうそうそう
でちょっともうハイネケンか日本のビールしかないですって言われて、うん、じゃあもうハイネケンお願いしますって言って
そうですね
でハイネケンもらって、
うん、
そしたらミクノシンがね台湾ビールを飲んでる方のミクノシンが、うん、それなんすかみたいな別の種類ですかみたいな感じで見てきたんだよね、
うんうんうん、ちょっとね一個1個ま、前に行ったのかなミクノシンさん、ね、
いや横横
あ横か、
うん、俺休みのミクノシン
あそうかそうかそうか、う
ん、でそうミクノシンが多分違うビールだったから持ってんのがね、うん、で気になってこうなんすかみたいになって、うん、で俺がそのいやほらもうタイヤビールなくなっちゃったからハイネケンって言ったの、
うん、
そしたら多分まあ飛行機って結構、まあ、ちょっとエンジン音とかゴーってなってるから一人得なかったのか
そうですよね
みたいな顔したんだよね、うん、だから俺がだからもうラベル見せてあげようと思って、うんうんうんまあ、見ればわかると思ったから、
はいはいはいはい、
その缶をねくるってやって、うん、これハイネケンだよって見せたら、
ね、ミスクの審査見せたね
その缶がそれもまあもちろん開けて渡せるわけよ
そう飛行機はね機はそうね
そうなんかそれを全然忘れてて、
うん、
くるんってひっくり返して見せたから、うん、ビールが全部ジャーンって下にこぼれて
そうなんですよ
こぼしてること俺気づいてなかった
そうそうなんかびっくりしてそのこぼした瞬間に、うん、あわわとかじゃなくて、うん本当なんか
2秒ぐらい固まっ ってたんだ
よね。そうワインを、底を持って注ぐみたいな感じでそのビールがこの放射状になってこのでその僕のそのカバンとか足元付近にわーって落ちて
やっぱ最初なんかみんな見せた時になんかえって顔してたからいやいやハイネケンなんかそんな珍しいのかなと思ったちょちょちょって見て言われて、ね、
めっちゃでマンスさんでもそのこぼれた瞬間見てないから、ね、
そう見てない全然見てなかったそうそうハイネケンだよって見せてた
でそこからやっぱ僕がそのミクノシンさんに怒るっていうその流れを
いや俺に怒ればいいし何してくれねえんすかって
そのマンスンさんはやっぱそのね、うん、年長者だからまあよく考えたらミクノシンさんも年上なんですけどその
ミクノシンに強く当たる
そのミクノシンさんに切れるっていうことをやってました飛行機の中でね、まあ、マンスンさんはいいけど
いやなんで俺はいいの
まあそれはそれは本当のことわけじゃないですよ、うん、なんとなくねあのノリです
本当に悪意はない
あそうそうマンスさんはねもちろんそのミクノシンさんが悪いんでねあれは
ミクノシンがその瓶なんですかって言ったの
そうそうだから本当にもう言ってやります今度ガツンと、うん、
ガツンと言っといてちょっと
お願いします
人の瓶が違くても気にすんなよって言っといてい
やびっくりしましたけどねでそっから話
とかエアビーのね宿に着いたと
確かに、うん、エアビーにね泊まって、うん、ですごくいいところ
だった宿場所もすごかったよねなんかなんだろう分かりやすいこの台湾の大通りじゃなくてちょっと一本入って、うん、もう本当に一車線のもう なんだろうすごい雰囲気いい道だったよね
そうですねあの治安がね悪いっていう感じでもなくてなすごくねあのむしろ治安いいんだけど、うん、いわゆるなんかこの我々が想像するその異国の道みたいなね
感じだよね本当住宅街って感じだった台湾の
そういうところだったんで雰囲気もね良かったんですけど行ったら、うん、ベッドがね、
うん、
ベッドが5個しかなかったんですよ。
そうなんですよ。
でこれそういえば、うん、決めるこの宿決めるときにみんなで話してて、うん、ベッド5個しかないけどなんかまあいいやってなって
だから大きめのソファーもあったからさすがにベッド7個あるエアビーってないんですよ、
う
ん、そんな広いのさすがに、
まあね、そうそう
エアビーとはいえど
そう
だからもう5個でソファーこれなんかもうあとなんか朝までこう飲んだりとかするからベッド使わない人もいいんじゃないみたいな、
う
ん、
そうそうそう
でいいよって言っても予約してて
そうでいざ行ったらね、うん、ベッド寝たすぎた
そうわかる、うん、
その飛行機4時間ぐらい乗って、うん、ちょっとソファーで寝るの嫌だった
わかるみんなそれ思ってた
でなんか一応ねツインっていうのかな
あそうそれぞれベッドシングルじゃなくてツインダブルベッドか
ダ
ブルベッドが5個、うん、
そうでもやっぱちょっと
嫌だよね、うん、1回寝てみたよね2組がそのダブルベッドで仲良く寝れば、うん、一応全員ベッドでは寝れるから、
うん、
一旦試してみようっつって横になったんだけど、うん、やっぱちょっと近い、うん、
ちょっと嫌だった
ダブルベッドはさすがに近いと
そうそう、うん、疲れたおじさんの匂いがするからそうそうだからじゃんけんして ね、1日目は恐れ山さんとマンスンさんがベッド得れず
いやそうですよ2人が負けでね、うん、ソファーで寝るってじゃんけんして
そうなんですよ
もう最悪でしたわ
それはね申し訳ないですからで2日目もね、うん、そこまあ2泊3日だったん で、うん、で2日目は、僕負けて、
うん、
でマンスンさん負けました
それ2日連続負け
たマンスンさんベッドで1日も寝れずということで
だったんだけど2日目なぜか恐れ山がソファーで寝だして
あそれそうだったそうだそうだ
そうなよ俺もまたソファーかよと思ったら恐れ山がずっとソファーにいて、
はい、
で横で休みながらも結構早めに寝てて、
はいはいはいはい、
俺そう寝ようとしてもさなんか恐れ山にもう寝るからとちょっとなんか言いづらいというかさなんか仕事なんかスマホでなんかポチポチやってたから、
はい、
いやなんかちょっと言いづらいなと思ってたら急にスーってその場でもう寝だしちゃって、
うん、
あれと思ってで恐れ山にもそのじゃんけん勝ったじゃん、
うん、
ベッドあるよって言ったら、うんいやもう私疲れたのでここでいいですって言ってもすやーって寝ちゃって
すごい
ラッキーと思ってい
やでもこれは
なんとか2日目は別に出
たそっかマンスンさんそっかそういえばそうだったわ恐れ山じゃあ恐れ山さんが2日連続ソファーで寝てるのか
寝てたっていう
恐れ山さんはでもなんかその気使ってるとかマンスンさんが疲れてるだろうなとかじゃないのがすごい
もうその場でもただ横になって寝たかったんだろう、
ね、いやすごいわ僕はねあと寝るで言ったらもう一個あって、うん1日目がね僕ベッド入れたんで、アルファさんと同じ部屋だったんですよ、
はいはい
はい、で、朝起きた時にアルファさんからなんか言われて、うん、絶叫してたっていう
絶叫
そう絶叫してたらしい、うん、僕はもちろん寝てるんでわからないですけど、うん、 あのもうとにかく寝言を言ってて、
言ってたんだ。
そのまあいびきもね書くんですけど、うん、いびきがこう書いてって、うん、だんだんそれがこう盛り上がってって、うん、最後に、うん、うわーって言ってたらしい。いやだからでもそれは本当僕は本当に人ごとだから結構笑っちゃうんですよね、うん、あの夢とかも見てないし、
いそう、ね、寝てたら起きただけだもん、ね、
そうそうそうそう、気持ちよく起きて本当絶叫してたらしいです。だからもう寝言もねもうバッチリ
寝言
バッチリね、旅行中もやってますけど、
台湾でも言うんだね寝言ね。
いや言いますね。
その朝話してた時に俺も笑ってたのよ、はい、やっぱ寝言言うの面白いみたいに言ってたら、はい、あの恐れ山がそういえば私の隣に寝てたの誰ですかとか言い出して、おうおうおう、で俺だよっつったら、うん、いびきがすごかったですってやっぱり。
いやそうなんですよね。
だから部屋を得れても必ずしも当たりってわけじゃないからね、これは。
まあ、そうですね。いやだから僕とマンスンさんがソファーで寝るのが多分一番良かった。
隔離、
そうそうそうそう。いびきかくやつ隔離されてっていうね、それが良かったんでしょうけど、うん、はい。であと何あったっけな、
まあ、あと1日目は
まあ普通に
そうなんかね、あのルーローハン食べたり
とか、ね、そうそう昼頃着いたんでね、うん、飯食ってそこから半分に分かれて、でマンスンさんは甘いもん食いに行ったんでしたっけ。
そうそうそう、長さんとアルファ君と恐れ山と甘いもん食べようっつって、うん、
はいはいはいはい、
でなんかあのなんていうの、芋のなんか団子みたいなのを使った、うん、そのデザート食べようって調べてさ、
はいはいはいはい、
お店行ったんだけど、うん、なんかそのね、器全体にまずなんか黒いゼリーがもう張り巡らされてて、みっちみちのゼリー、
うん、
でそこになんかあんことかその芋のなんかやつがついてて、
ほう、芋のやつ、
芋のやつなんていうのかも分かんない。いや
僕そのなんかそれがどういう料理なのか全く分かってないです、
ね、まあ、
で
もなんだろう、
ね、芋もち、
芋のそのお餅の入った
うんうん、うん、
なんていうんだろうね、こうあんみつみたいな、
なるほどね、
そのゼリーがめちゃくちゃ多くて、
いやなんかね、その器に張り巡らされてる
みちみちのゼリーだし、その芋の団子もいっぱいついてんのよ、ね、芋ってやっぱお腹いっぱいになるじゃん。
そうですね。
でさらにそのアイスみたいに乗ってたの、
はいはいはい、はい、
でそのなんか芋のアイスみたいに書いてあったから、うん、あ、これいいじゃんってみんなそれ頼んだんだけど、はい、アイスだと思って食べたら、うん、それもその芋の餅のちょっと柔らかいバージョンだったの。アイスでもなんでもない。
アイスじゃないんだ。なんでじゃあアイスって思ったの。その盛り方がアイスっぽかった。
盛り方完全アイスなのよ。
ああなるほどね。
見た目とかもね。
はいはいはい。
だからもうとにかく芋の餅を大量にみんなで食ってめちゃくちゃ腹パンパンになって。
一人一個頼んだっすもんね。
一人一個頼んだ。
わあ。
あれトラップだったわ。
ね、ちょっとねその量がね分かんないっていうのがねありますからね。一日目僕はねもう普通に分かれてなんか。原宿さんとか三久野新さんの行きたいとこ行って、
うんうん、古着屋さんとかですよね。
あ、そうですね、なんか原宿みたいなとこがあって、
はいはい、
ややこしい、原宿さんといるからややこしいんですけど
あそこね、あの中山って書いてあるの、
ね、あそうだ
ったゾンって読むのかな、な
そう、
あの辺が結構その原宿とか、まあ、ちょっと代官山っぽい感じ、うんうんうんうん、ちょっとおしゃれな感じの通り
がそうで、なんか原宿さんが結構その古着ちょっと見たいって言ったりして、うんうん、で実際ね結構良かったというか、売ってるもの自体はねもちろんそのいわゆる台湾独自のっていうことでは全然ないんですけど、はいはいはい、普通になんか古着屋としていいなっていうのがあって、で何軒か回ったんですけど、うん、なんか最後にちょっともう一軒くらい回ろうかって言って、それで終わりにしようかって言ってで歩いてたら、その通りに入り口がねその階段、まず細い階段みたいなのがあって、でビニールの垂れ幕みたいなのが下がってるんですよ。
おうおうおう、
たまに喫煙所とかであるような
あの重いビニール、ね、
そうそうそうそうそう、
ガサーってなるやつ、
そう垂れ幕があって、そこに、うん、なんか、ね、細い日本国旗がファーって、
細い
そのあの形状、うん、ちょっと細い、
ちょっと細めに
細い日本国旗のれんみたいになってて、うんうん、でなんかネオン管的なやつ、
うんうんうん、
まあ実際ネオン管じゃないんですけど、うん、があって、でもなんか古着屋っぽいんですよね、
う
ん、どうやら、うん、これでもわけわかんないけどちょっと入ってみますかって言って、うんうん、ね、こんなちょっと勢いついてないと入れない、い
やそう旅行先だから入れるみたいな、ね、
そうそうそう、で上がってってその階段を、うん、でそのまず入ったらそのもう壁の側面全部もうそのポルノ写真、
うん、いいの台湾ってその
いやまあわかんないですけど、うん、もうとにかくもう本当一面全部ポルノ写真、でうわーって なんか古着屋かと思って、うん、まあでもこう進んでったら途中からあのカエルゾーンがあって、
カエル
ゾーン、その水槽みたいなのがわーって並んでて、うん、そこにそのすごいちょっと珍しめの可愛いカエルがいっぱいいる、
は
いはい、
本物
本物生きてるやつ、でわーなんか怖い店かなと思って、うん、で行って上がったら、あ、なんかちょっと古着屋っぽいというか、
まあ、
でもかなりちっちゃくて、うん、なんか6畳ぐらいしかないんじゃないかっていう、
狭いね、
そうで、じゃあちょっと見ようかなっつって言ってたら、なんか店員さんがちょっとこうちょみたいな感じで、うん、荷物一回置いてくださいと。
お、
いや荷物置くなんてだろう、まあなんか狭いからかな、
まあなんか物当たっちゃったりとかね、
うん、そうそうそう、うん、でまあ荷物置いたんですよ、
うん、
でじゃあ見ようかと思って、うん、その部屋見たら、うん、なんかね全部がズボンしか売ってなかったんですよ。
ズボン、
そう、まあ、あ、ズボン専門店かって、
まあありえなかないか、
そうそう、で、う
ん、珍しいけど、
で見たらその店員さんがまた、あーみたいな、
うん、
ノーパンツ、ノーパンツ、
ノーパンツ、パンツでしょだって、
そのノーパンツって言って、うん、えって思って、なんかこうなんとかコミュニケーション取ったら、うん、今日はズボン売ってないらしいんですよ。
だってそのパンツしか見えてるところじゃないわけ
で、そうパンツ、そのズボンしかなくて、
う
ん、え
どういうこと、
そのレジ前のなんかちょっとした小物みたいなのしか買えないのかなと思ったら、うん、なんかね台湾ってこの形状の店が結構多かったんですけど、うん、あそこに一個小道があるんだみたいな、つまりなんかもう一個細いとこに部屋みたいなのがあって、そこからまた階段登るみたいな、そうなんです、それがあって、あなるほどねって思って、でそこ登ってったら、うん、もうめちゃくちゃ今度は広い、
今度広いんだ、
そうで誰も本当に一っ子一人お客さんいない、うん、でタバコが吸えるそのベランダみたいなとこがあって、うん、そこでも服売ってたりして、うん、だからそのめっちゃ良かったんですよそこが、
変な店、
そうで、うわここもめっちゃいいじゃんと思ったら、うん、なんかあはしごがあると思って、
うん、
なんかどうやらはしごの上ももう一個古着屋があるらしい、
はしごってその垂直な、
まあでも
ちょっと斜めぐらい、
そうですね、ロフト登るぐらいの感じで、そこの登ったらまたそこもそこと同じぐらいの古着屋があるっていうね、これだから勇気出して行ってよかったなって、いやよかったそれ、そうそう、普通になんか体験としてなんか最初やばいかなと思ったんですけど、うんうんうん、店員さんも全然親切で、そうだからカバン置いてって言ったのは、
いやそれはそうかもね、
そうそこ店員さんいないから、うん、その万引きし放題なんですよね、
そ
のそこ上がってったら、うん、だからその一回預けてってことだと思うんですよね、ちゃんとロッカーとかもあるんで、ね、盗まれてもないですし、
すごいね、面白、
そう店の名前は全然分かんないんですけど、それは良かったです、はい、で
台湾古着、うん、階段ポルノとかで多分出てくるカエル、
いやどうだろうな、
そこなんか行きたかった
カエルは確かに 出るかもしれないですね、
うん、
でそこから1日目飯屋、1日目は予約してたじゃないですか、
あそう1日目みんなでさすがに食べようっつって、
そう
発酵白菜のね鍋のお店予約6時にしてたから、まあ、そこにじゃあもうみんな集合ねみたいにしてた、
そうそう、で古着屋それ見終わって、うん、原宿さんと三久新さんとで場所がねちょっとよく分かんないからもうタクシーで行こうっつって、うんうんうん、でタクシー乗って行ったんですけど、ちょっとその住所がなかなか伝わらないというか、
あ、はいはい、
そうでしょうがないから最寄りのそのお店の一番近くの駅のとこまで連れて行ってもらえばいいんじゃないかみたいな感じで、こうなんとかこうコミュニケーションしてたんですけど、うん、まあ、英語がねそもそも伝わらないっていうのもあるし、う
ん、確かに台湾結構意外と英語が伝わらなかったりするから、ね、
そうそうそうそう、でまあなんとか OKOK みたいな感じだって、うん、でなんとか乗ったんですよ、うん、でウィーンって言ってたら、なんか三久新さんが結構よく台湾旅行中も行ってたんですけど、うん、そのとにかくコミュニケーションをするのが好きだと、
うん、
だ海外の人となんか話したりしてなんかこう意図が伝わった瞬間みたいなのが結構楽しくて好きみたいな、うんうんうん、と言ってて、でなんか今まで頑張ってそのスマホの画面とか文字とかで見せてたのに、
うん、
乗ってから三久新さんが急にその翻訳アプリみたいな、そのつまりこの音声喋るやつ、
うん、
で今日道混んでますねって言ったんですよ、
うん、
でそれをこう運転手の人にこうやって聞かして
音声でね、
そしたら運転手の人がなんか喋ったんですよ、
うん、
でも、まあ、もちろん分かんなくて、うん、そしたらこの親指と小指を立てた状態、
はいはい、
つまり電話のかけるジェスチャーみたいな、うんうん、これをやったんですよ、
うんうん、
でなんかねちょっと笑ってないというかなんかこう運転手さんもちょっとこう笑顔がなくなった感じがあったんですよ、うんうん、それやってえこれどういうことっていう、うんうん、そので我々ちょっとこれのジェスチャー
確かにこれ分かんないよ電話の
そうアロハみたいなやつ分かんなくて、うん、そっから急にめちゃくちゃ車飛ばしだしてって何って思って、うん、でまあまあ無事着いたんでよかったんですけど、うん、なんか後から調べたら台湾ってその曜日、
うん、
その月から日のやつを数字で表すらしいんですよね、
うん、
月曜日が1、
うん、
で、だから行ったのが土曜日、
うん、
で土曜日は6なんですよ
6だね
でこのハンドサインさっき言った電話のポーズのハンドサインってこれ6らしいんですよ
台湾の6のハンドサインなんだ
そうだからこれ多分なんですけどミクノシンさんが道込んでますねって、うん、土曜日だからね
はいはい土日は混むよみたいなね
でなおかつその急にそれだけそのちゃんとしたその翻訳、うんうん、音声伝えたんで、うんそれがまさか雑談だと多分思ってなかったと思うんですよ、
ね、
だから運転手さんは乗って目的地まで行こうとしてたら、うん、道混んでないっていうその文句、
うんうん、その裏返せばそうだよねだってさ早く行きたいんだけどって意味じゃんそうそうもう
この道でいいのかみたいな、うん、文句だと多分思ったんでしょうね、うん、それで、めちゃくちゃ飛ばしてくれたと思うんですけどだからそのコミュニケーション失敗ということ
でそれでなんか返してくれたのをさちゃんとまたそこでコミュニケーション取らなきゃさコミュニケーションじゃないじゃん一方的に道込んでますねって言っただけじゃん
それそのなんかそのハンドサイン出されて、
うん、もう確かにもうポカーンとなっちゃって
なんかギョッとしちゃったんですよ、うん、わかんないけど、うん、その
そ、ね、
ファック言うみたいなことだった
のかなかもし殺すぞお前らのハンドサインかもしれない
なんかねそれはねちょっとこんなおもろかったっす、ね、
あでもそれいい体験だねなんか海外っぽい話でいいな。
いやこれは良かったですわ。はい、
でまあ発酵白菜の鍋をね、うん、食べてまあ普通にうまかったねあるもんね。
美味しかったですね。
うん、食べてその後あそこ俺はそうカバランのねバーに行ったんだ長さんの。
あ出たカバラン、
ね。長さん行きたいって言ったカバランっていうねそう台湾で作ってる有名なウイスキーが、ね。い
やこれは全然知らなかったっすよ全然行きの飛行機でやっと、うん。中田さんに説明してもらって聞いた
赤バランが何なのかみたいな
そう知りました
いやめちゃくちゃ良かった本当に
ウイスキーですよね
ウイスキーですよう
ーん
でまあ結構カバランってね、まあ、あのいろんなランクがあるんだけど結構上の方のやつはめっちゃ高いの本当1本2万とか3万する、
うん、はいはい、まあ、高級ウイスキーですよね
高級ウイスキーもあるんだけど、うん、そういうやつをなんかもう安めの値段でね、
う
ん、飲めるみたいな飲み比べセットがあって
ほほほほほほ
でしかも樽がねそのバーの中に置いてあって、
うん、
その樽から出してくれるんだ
瓶じゃなくて
そう、
へ
え。でそのでも樽のやつを飲むには、
うん
3種で、1万円でした
いや結構しますね
でも多分日本でその1個1個飲んでったらもっとする
ああなるほどね
結構な量入れてくれたのよ1個のグラスの中に
でもウイスキーなんだほんのちょびっとっすよね、
まあ、多いっつってもちょびっとではあるけどでもまあチビチビ飲むからね、
まあ、そっか
そう考えるとめちゃくちゃな量だった3杯で
ソーダ割りじゃ飲まないですもんね
そうそうそう
はいはいはいはい、
いやそこはね本当に雰囲気もねもちろん良くて
うん 何が違うんですかカバランってその
何なんだろうでも香りがとにかくすごかった
香り、
うん、
どういう香りなんですか
なんだこうスモーキーとか、まあ、ものによるんだけど、
うん、
なんかちょっとスパイシーなやつもあったりとか、
うん、
ちょっと甘さを感じるウイスキーもあったりとか
ほうほうほう
で口入れたらもうなんか5分ぐらいずっとその香りがはーって体の中にあるみたいな、
一口で
一口でそれぐらいすごかった
あ一口ぐらいなんかどっか舐めりゃよかったない
やそうよもったいないよせっかく台湾行ったから
いやなんかお酒はねそんなになんか興味がなかったんですけどなんかそんな風に言われたらちょっとねなんかちょぴっと舐めるぐらいしとけばよかったっすね
めっちゃよかったでもねミクノシーンがなんかその、うん、まあねそカバランのさその、まあ、紙のコースター置いてくるわけですよカバランのバーです
ああそうだね
で置かれた瞬間に、うん、ミクノシーンがその、ね、それを取って
えコースターを
コースター取って、うん、僕持って帰りますって
うん、まあ別にいい、
いいんだけどね紙のやつで別に
使い捨てですからね
使い捨てやつならいいんだけど、うん、
別にね
なんか
ちょっと恥ずかしい
ちょっと恥ずかしかったそれは、
ね、うんまあしょうがないっすよそれは しょうがない。
しょうがないか。
しょうがないっすよ、それはね。
ね、そのカバラほんとね、バーもね、入り口もすごくて。
入り口
なんかでっかい樽のドアみたいになってる。
でっかい樽のドア、
でっかい樽の形のドアみたいな。
ドンキ3とかに出てくるやつ。
そうそうそう、出てくるようなぐらいのでかさの樽になってて、でもそのなんかね、開け方が分かんない。
え、ちょっとでも今
もう自動ドアとかでもないのよ
今。全然そのイメージが、樽のドアって言われても、
でっかい樽、
普通にでっかい樽ね。
でっかい樽の、なんだろう、この側面だけをそぎ取ったみたいなドアになって
。ああ、なるほどね。
でも開け方が全く自動ドアでもないし、押す引くでもないのよ、でそれでそのドアの開け方がなんかそのあるアクションをしないと開かないみたいな。
へー、
これもまたちょっとね、面白かったですね。
あ、それは言っちゃダメなんだ。
いや、わかんない、もう多分ネット調べたら出てくるけど、もし行く人がいるかもしれないから、こっちを楽しんでほしい。
いや、行ってよ。
カバランの
場合、そんななんか、いや言えよ別に。そ、行かんって別に。いやいや、ズウイスキー飲みに台湾なんて本当に
面白いアクションあるから。それだ
け。いや別に言えばいいのにな。まあまあいいけど別にね。
いや、良かったですよ。本当カバランの場。
まあまあでも確か台湾ならではのとこでもね、あるっすね。でね、まああとは大体本当にもうなんか好きにね。
いや、もうかなり自由だったよね。なんか誰かがもう別に僕ちょっとこう行ってきます、じゃあねみたいな、またじゃあ後で会おうみたいなぐらいのもうラフさでみんなブラブラしてた。
で3日目は僕はもう結構ほぼ一人でうろついてて、なんか本当目的なかったんで、でっかい公園に行ってね、なんかね急に、あ、なんだっけな、タイアン、タイアンって読まないんだろうけど、大きい安全のなんとか公園みたいなのがあって、それはすごいいい公園。本当になんか唐突にめちゃくちゃ自然があって、
いいね。でも台湾自体もさ、自然めっちゃあってよくない？木が生えてたりとか、あの各家もさ、みんな大体外でさ植物育ててるじゃん。
あ、確かに。
この感じすごいいいんだよね。
確かに自然がなんかあるっていうか、植物をみんな結構育ててるっていうのはありましたね。でなんかその公園行ったら、リスがね、いて、台湾リスかな多分ね、そうね、ほんとめちゃくちゃ人慣れしてるというか、
逃げちゃいそうだけどね、リスの。
そうなんですよ、まあ、もちろん触れはしないんですけど、なんかいろいろあるし、その足元触るぐらいのとこまでね来たりとかして、でその時僕一人行動なんですけど、みんなその LINE みたいので、なんか今これやってますみたいな、
そうね、これ食べてる、
そうそう、逐一ね報告してるんですけど、恐山さんがね、恐山さんも一人で、なんか意味わかんない山みたいな、
そう、山行ってた、
恐山町とかじゃなくて、山行ってて、
逆の方向に歩いてた。
そうで、本当に汗だくになって写真とかがね送られてきてて、うわ、恐山さんなんか山登ってん、なんで山なんて思ってんだろうと思ったんですけど、後で聞いたら、恐山さんその山行ったのをそのリスが見たくて。
そうだったんだ。
そう、台湾のリスが見たくて山に行ったんですけど、その山、そのリス住んでた山だったらしくて普通にその駅地下の公園で見れましたリス、っていうのはね、ありました。マンスンさんはね、3日目というか最後何、
一応なんかみんなで同じエリアにはね最初移動してね、ちょっとガーッと行って、で俺はなんかその行きたいね、なんか本屋さん兼おもちゃ屋さん、県文房具屋みたいな昔からやってるお店があって、そこ行きたくて、そこで結構1時間ぐらい見てたかも。台湾の文房具とか学校で使う用品とかもそこで買ってるわけですよ、ノートとか。
なるほどね。
台湾のね学生が使ってるノートとかそれ見たりとか、あとなんかまあおもちゃとかいろいろあったからそれ見たりとか、ね、
いいですね。
してでその後でもフラフラ結構
してた。あれ食ってましたよね、ポパイチキン。
あ、そう、ね、食べましたよこれ。
これはね、なんかなんて説明すればいいんですかね、アメリカのでもチェーンではあるんですよね。
アメリカのフライドチキンのチェーン店、でもそれ休みのがね、その台湾さんみんなで話してたスレにさ、なんかこれがちょっと台湾にあるみたいなんで気になりますみたいで貼ってたじゃん、URL。
そうそうそう、日本にはまだ上陸してないけど台湾にはあるって聞いて、チキンバーガーを結構好きなんで、たんすけど、まあ僕は行かなかった。
そうで、だからそのチキンバーガーなんかさ、その休みのが貼ってた URL はなんかアメリカでその、人気になりすぎて殺人事件が起きたみたいなニュースだった。
そうそうそう、結構前、5年ぐらい前ではあるんですけど、そういうニュース、その並んでる人たちがなんか揉めて、本当めちゃくちゃ行列ができてるから、なんかそのトラブルみたいなのが起きて、そこでなんかもう人死にが出たみたいなね。
それぐらいなんかその人気というかうまいと言われてる、そうチキンバーガーがあるっつったから、でその3日目の時に、まあ、俺もちょっとやることなくなってきたから、そういえばこのチキンバーガー食いてえなと思って、で休みは多分同じエリアにいると思うから、そのね LINE でさ、そのここ行くけど、どうする行かないみたいな言っ って、
はいはいはいはい、
そしたらなんかそのどれぐらいの距離ですかみたいな、うん、でまあその調べたらまあ電車でほんと2駅、
はいはいはい、
もう一瞬ですよ、
うん、
着くから電車2駅ぐらいだよみたいな、うん、言ったらさあもうなんかいや諦めます。
いやそうですよ、
何諦める。
いや別に
食べたいって言ってたから、いいあでも俺休みの連れてって一緒に行こうと思ったらさ、諦めます。
いやいやそれは遠かったからでしょ。
いや2駅近いって。
いやいやいや
1駅の間隔も短いんだから台湾。
いやいや遠かったですってちょっと。
遠くないよ、
マンスンさんが食ってくれば十分ですから。
なんで自分でだってめっちゃうまかったよ。
いやなんか言ってますよね、あの他にも食った人たちいてね、
うん、それだと原君もその後なんかそれぞれ別で多分来て行ってもしかないから、そこに来て食べてた。
いや
みんなうまいって言ってた。
いやめちゃくちゃうまかったらしいですね。
衣がねめちゃくちゃサクサク超クリスピーで中めっちゃジューシー、全然ボソボソしてない。でそのマヨネーズソースみたいなのあって、あと特徴的なのがそのねパンの一個上の2段目ぐらいのところに、
うん、
でっけえピクルスが3枚ぐらい入ってる。
でっけえピクルス、
でっけえっつっても普通のさ、うん、なんかマックとかのピクルスって本当なんだろう、この乳首乳輪ぐらいの、
乳輪によるだろ人の。そのそまあまあ
俺の乳輪ぐらいの
大きさ、マンスさんの
乳輪ぐらいの大きさのピクルス
だね、うんうんうん、ピンポン玉ぐらいかな。
そうだね、うん、なんだけどそこのポパイズバーガーだっけ、
ポパイ
チキン、ポパイチキンの、うん、そのピクルスは、はい、あれ何なんどれぐらいだろう、結構これぐらい、
あ今見せてもらってますけど、
これ何ぐらい、
うわ確かにちょうど例えにくいサイズだな、これ
メダル大きい、なんか
その結構びっくりするぐらいでかいサングラスかけてるなっていう時のレンズぐらい、
うん、あそうそれぐらい、
その人がかけたらギョッとするサングラス、アユとかが昔かけてたサングラスぐらい、
でっかいやつね、
そうぐらいかな、
そうそれぐらいの、うん、でしかも分厚さも結構分厚くて、
分厚いんですね、
それの食感がめっちゃ良くてさ、
そうピクルスでっかくなりようあるんですね、
なんかよくわかんないけどすげえでっけえピクルスされてた。
あでも確かにでかいキュウリとかなんかあるような、うん、海外旅行とか行ったりすると、いいな、
それめっちゃ良かったな。
まあでもみんな食ってくれたしもうそれで満足ですわ。
行ってよ。
いや僕がなんか僕ってそほぼあれって結構正直今から言うと、うん、ポパイチキン僕あれ貼ったのって、うん、なんというか本当に自分が気になるっていうよりは、うん、台湾旅行に参加してますよっていうとちょっと側面はあったんですよ。
なるほどね。
つまり
全然興味ないですよと思われたくな いな。
そうそう、チャットでなんかねみんなでここ行きたい、うん、ここがいいらしいみたいな情報を共有してるんですよ。特にマンスンさんとかめちゃくちゃ貼ってて、ね、
いいですよとか。
で僕別に台湾旅行自体はもちろん楽しみではあったんですけど、うん、なんかそういうのあんましないんですよ僕。この
でもわかる。
そう
全然なんか行きたいとこ調べるの一切しない男だから。そう
でもなんかこの中で一個も言わないとちょっと、うん、なんかこう楽しみじゃないのかなって、
なるほど、ね、
そう、うん、思われそうだから、うん、なんか一個ぐらいこうちょっとおって思うそうなやつ貼っとくかっていうのでそのあれ貼ったんですよ、ポパイチキン、うん、だから若干の罪悪感もあった。ごめんマンスンさんって、それそのなんか参加しちゃんと行きたいよっていう表明するためだけのやつだったんだけど、でも行ってうまかったならよかったですよ。
いやでも本当よかマジで行ってよかった。
いやこれはね次行きます、
うん、次は行ってほしい、
次行きますね。
はい、いやもう台湾で、
いやめっちゃいいとこでしたね、本当行きやすいんでね、全然みんな行った方がいいっすこれは、
うん、
はい、
本当におすすめです、
はい、というわけで今週はこの辺で、
はい、
さよなら、
さよなら。水いね。